帰りなんいざっていう言葉があります。帰りなんいざ田園まさにアレントスっていう、もともとは中国の方変名っていう人が、まあ、大変腐敗した役者の仕事でですね、そしてみんな一緒にそのなんて汚職に汚職を重ねて成功して、このもう腐敗のただ中にあって栄達を求める風潮の中で、彼もそれ祭り上げられようとするときにそこを離れてですね、潔くでもふるさとに帰るっていう時の言葉なんだそうです。で、あの漢字で書くとですね、帰郷来、帰るっていう帰、それから去る、そして来る、帰郷来と書いて帰りなんいざと読むんだそうですね。仏教の碧岩録っていう、教えの中に入ってくるらしいですが、この帰りなんいざっていうふうに伝えられて、その言葉っていうのは本来、まあ、認知を辞して、ふるさとに帰るっていうことなんだけれども、さらにその奥にはですね、本来の私の行くべきところに帰るっていう意味があるんですね。もうこういうとこ、いつまでも私のいるところではない、私には帰るところがある、それが帰りなんいざですね。で、今日のヨハネによる福音書の16章25節からの主日の主題は父のもとに帰るっていう、そういう主題なんです。今日の25節以下はヨハネによる福音書の中でのイエスの弟子たちに対する決別説教、お別れ、決別説教の締めくくりの部分になるわけですね。そこでイエスが帰りなんいざっていう気持ちをここに表してっていうふうに考えていいんじゃないかと思います。特にこの表現はヨハネによる福音書の特徴というか主張というのがピシッと盛られている。ヨハネによる福音書の特徴は、まあ、いろいろあるわけですが、少しこう各福音書をお読みになった方は分かると思うんですが、ヨハネによる福音書というのはちょっと初めの3つの福音書とは漢字が違います。初めの3つの福音書、共感福音書というところ、共感するの意味じゃなくて、共感、感というのは観点の感ですね。だから見方が共通な、あるいは共通の素材をもとにした福音書という意味なんですが、それに対してヨハネによる福音書というのは大師福音書というわけです。ですからちょっと違う。主眼はイエスは誠のキリストなんだっていうところを徹底して言おうとしているわけですね。しかもその基本的な考え方は一章一節にあった、初めに言葉があった、言葉は神だったっていう、そのイエスというのは神が人となられた方なんだ、そしてそこで人の救いの技を成し遂げられた、それが十字架なんだけども、成し遂げられるとまた神のもとにお帰りになるっていう考え方なんですね。もともと神であられた方が人となられて、そしてまた神に帰る。今日のヨハネによる福音書の16章のここはいよいよ帰りなんいざ、お帰りになる時に弟子たちに残していった説教、もう少しドライに言うとそういう形をとってヨハネの教会の人々を励まそう、力づけようとしたというふうに考えていると思うんですね。ですからここでですね、言われているこの言葉の中で特に注目したいのは、あなた方私たちという言葉です。直接的にはイエスの弟子たちを意味しています。これはね、イエスの弟子たちのことを言ってるんだけれども、そのイエスの弟子たちという形をとって現実的には ヨハネの教会の人たち、この福音書を読み聞かせられる人々が、ああ自分たちはっていうふうに受け止めるように書かれてるわけですね。だからそこでまず26節、その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。その日っていうのは完成の日です。救いが完成する時、終末的な完成の時っていうふうに言うんですが、その時にはもうあなた方は私の名によって願うことになる。直接あなた方はイエスの名によって神様とつながることができる。もういちいちイエス様のこう取りなしはいらない、直接につながるよということですね。で、父ご自身がそこであなた方を愛しておられるのである。弟子たちっていう形を取りながら、ヨハネの教会、それはもっと広く言えば私たちです、ね、そのあなた方っていうのは、その次のあなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからだ。こうヨハネの特徴が出て、あなた方がっていうのはその教会が、まさにイエスは神のもとからお出になって、そしてお帰りになる方だって信じている。ここだから教会の信仰の原点を示しているわけですね。そのことを教会は信じているからだ。だから私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。ここも同じことですね。ここが私がさっき言った帰りなんて御座です。いよいよもうやるべきことをやって帰るのだということですね。弟子たちは言った。今ははっきりと話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。この私たちは大事です。それは弟子たちはということと同時に、ヨハネの教会がそう信じて、だからさあしっかり自信を持てっていうことが、この福音書の著者の意図、ここからこう感じ取れるわけですね。でイエスはお答えになって、今ようやく信じるようになったのか、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。これは直接的には弟子たちがあのイエスの十字架でね、逮捕される時にみんな逃げちゃうっていうことを意味しているわけですが、それをと同時にオーバーラップしているのは、ヨハネの教会の人たちが今現にユダヤ教の人たちから弾圧を受けて散らされて、場合によっては孤独に一人きりになってしまうっていう状況もあるだろう。周りが何か非常に理解がなくて、そして、お前はおかしいんだとか違うんだとか呪われてるとかっていうふうに言われる、そういう形でイエスをほったらかしにする。イエスの十字架の出来事の後でもう一度このことを聞いた教会の人たちっていうのは、またある意味で救われたんじゃないでしょう。これは特にイエスに直接従った人たちにとっては、イエス様が十字架についたっていうのはとっても胸の痛い恥ずかしいことだったろうと思います。そして大きなこと言って調子よくね、イエス様創世主だとかって言ってたのに、いざパッと捕らえられて、そしてイエスが十字架につけられるっていうふうになったら、体勢悪くなったら、私全然関係なかったんですって、ペトロをはじめみんなが裏切って、あるいはもうピッと口にチャックして、そんなこと関係なかったかのように逃げてしまっていた。そしてそのことは、自分は安全でいたんだけれども、あのイエス様に対してなんてことをしたんだろう。イエス様を一人きりにして、そしてしかもここで一人きりにしてしまった後で、イエスが 我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって十字架上で叫ばれた。そのことをまた思い起こしたんだろうと思うんですね。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これはあの我が神、我が神というこの祈りはイエスを迫害する側から見たらイエスの敗北宣言に聞こえたと思うんですね。しかし私はあの時にサタンが聞いていたら、サタンは自らの敗北を認識したに違いない。神にも人にも見捨てられて孤独のうちに死んでいけばきっと神を呪うに違いない。神から離れるに違いない。神は我を見捨てたと言って絶望のうちに死んじゃない。皆さんよく気をつけて聞いてください。我が神、我が神と呼び続けておられる、これがイエスが父と共におられるっていう、ひとときも父の元から離れていない。父が共におられるから我が神、我が神と呼び続けられる。しかも人間としての判断では神にも人にも捨てられたとしか言えない。その時になおそれをあるがままに受け止めながらなお神を呼び続け、このイエスの我が神、我が神っていう言葉は私たちにとってもとても救いになるっていうのは、神にも人にも見捨てられた絶望的な状況に陥っても私たちは孤独にはならないで折れるということをイエス自らが示しています。もう6年ぐらい前になりますかね、大阪のジャンボの墜落の時のあの30分のあの飛行の時間の乗客の気持ちはどうでしょう。地獄のものだったんじゃないでしょうか。もし飛び出して助かるものなら飛び出したいと思ったんじゃないでしょうかね。そしてその30分の飛行はひたすら死にかかった。ごく例外的に助かった人いたんですけれども、ちょうどそういう状況に立ち立っても私たちにはすることがあるよということをイエスが示しました。神を呼び続けろということ。あるビジネスマンが神様助けてって書き殴ってやったっていうね、全然信心のない人だったんだけれども、だからそれを読んで家族の人はですね、お父さんどんなに怖かったんだろうねっていうふうに涙を誘ったというんですが、私はそれがある意味でその人の直感的な救いの言葉、神様助けて読んだことが神がよしっていうふうに受け止めてくださっていたんじゃないかなっていうふうな気がするのです。だから私たちはそういう目には会いたくないなんてこう思っちゃうんだけども、どういう状態が来ても大丈夫なようにイエスが自ら道を開いてくださっているっていうふうに言えるだろうと思うんですね。だから私は一人ではない、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。教会はキリストを中心にして平和を得る。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。夢の私によって平和を得るというのは調和を保つというふうに言ってもいいことじゃないかなと思うんですが、それはどういうことなのかと一言で言うと、あなた方は教会になるんだよ、教会なんだよっていう これだけではちょっとまたピンと来ちゃう。これもまた仏教の言葉なんですが、仏教の言葉ってのは短いけれどもとても適切にこう表現している言葉が多いですね。だからね、非常にキリスト教傲慢に仏教は偶像だからなんてを切り捨ててきたのは本当にとんでもない。ずっとずっとたくさん学ぶことがあるなと思って、私は仏教の本を読むの好きなんですけども、それでなるほどなと思っていろいろ教えられますが、その仏教の言葉の中にね、一座建立っていう言葉があるんです。一座っていうのは何々一座です。建立っていうのは建設の建、建てると、それからまさに立つ建立、一座建立っていう言葉があるんですが、私はこれが仏教でいう教会ということではないかなというふうに思うんですね。つまりこの一座っていうのは、まあいろんな意味があるんだそうです。第一の座っていう意味もあるんだそうですね。一座あるいは同一っていう、だからみんな同じっていうのもあるらしいですが、まあ大体はやっぱり一座っていうのは芝居の一座っていうふうに考えて、その芝居の一座っていうのは一人ではできないんだ、ね、主役もあれば単なる通行人 ABC もいるかもしれない、一言もセリフもなしで通る人もいる、いや舞台に出る人だけではなくて裏方さんがどれだけ目立つ人、目立たない人、ね、個性の受けのいい人、受けの悪い人、それが役柄のいい人、悪い人、いろんな人があって初めて芝居が成り立つように、全部の人が一座なんだ、そしてそれぞれに役割があるんだということを受け止める、これが教会になるということです。つまり5月22日が教会の誕生日である聖霊降臨なんですが、そこに至るまでにこのテキストが選ばれているということの意味を私はまた感じ取ったんです。教会になるということの意味は具体的に言うとね、弟子たちが比べ合うことから卒業したということです。イエス様が十字架におかかりになるその直前まで弟子たちを比べ合って、最後の晩餐の後にまでね、誰が一番偉いかとかね、イエス様がいよいよ天下取ったら誰がこの総理大臣になって、それから官房長長官は誰でとかね、そういうふうなことをわわわわ言って、熱心なお母さんまでいて、お母さんがイエス様にお願いに行ったりなんかして、うちの子を一つ選ばしな、比べ合う世界、これが私は罪の世界っていうんです。創世記の一等最初の2章と3章に恥ずかしいっていうことが出て、2章に神のいけないと言われた善悪の知識を神に委ねてる間、裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。ところが善悪の知識の木を食べたら途端に裸であることに気がついて、一意の裸をした。善悪の判断を己が手に取ってしまった、それを罪というふうに聖書は言った。これをキリスト教はちょっと誤解してしまった気がします。蛇に騙された。神に食べちゃいけないと言われた命令に違反した、そういう道徳的な罪と取ったんですね。だからこじつけが起こってきたんです。だけど、あの創世記の物語はおおらかに読んでみると、示していることはそうじゃなくて、善悪っていうのは人間が取っちゃいけないよということを言っている。それは仏教においても同じなんですよ。誰が善悪を決めたって、 人間の世界だけで通用するね、物差しで測っちゃいかんよっていう二条坊さんがいて、私は大変共感する。それが人間の悲劇を生んでるんです。どういうことがいいことで、どういうことが悪いことだから、差別を生むんです。比べるから卑下したり、ひっくり返しの優越感に立ったり、それはお作りになった神からご覧になったら全部見当外れ、罪というのは見当外れって言うんですね。行いの問題じゃないんです、あり方を言うんです。 doing じゃなくて being、 どういうあり方をしたか、それが聖書に言う罪っていうものですね。見当外れ、弟子たちもこのイエス様についてれば成長感だと思ってバーッとついて、それだけ罪からの脱却っていうのはないままにイエス様についていた。まあその前、生前のイエス様にいろんなことを言われて見てきたんだけど、何も分かっていなかった。それで相変わらず同じ価値観で誰が偉いなのか。ところがペンテコステっていうのは、あの50日間イエスの十字架があった後の50日の間に、弟子たちは行き詰まって行き詰まって、その中で到達できたのは、俺たちみんな一人残らず一緒だっていうことです。どういうことにおいて一緒だ。罪人だということで一緒だ。あとは個性の違いだって、それの表現。ペトロはおっちょこちょいだからバーッと言った。ある人はただ呪いからね、私は口では言わなかったよってこう言ってても、気持ちは同じだったっていうのが、だんだんだんだんみんなで話してるし、あ、そしたらイエス様いる間俺たちは何を見当違いしてたんだろうって気がついたら、違いが大事なんだなってみんなは。そしてしかもイエス様が全部一緒だぞっていうふうに言ってください。一座建立です、ね、みんななくてならない。芝居をするのにビラを売る人もいれば、ポスター書く人もいて、舞台を作る人もあればね、あの衣装を作る人もいて、そしてだから主役だけで芝居ができるのではないように、キリストの教会もあらゆる人が比べ合わないで生かされている、キリストによって生かされ用いられているっていうところで一致する。その原点はみんな同じ見当外れの罪人の集団。これはボンヘファーという人が言いましたけども、この教会の一致の原点というのは信仰過剰とかそういうことじゃない。我らは一人残らず罪を犯したために神の栄光を受けられないっていう、そこにあるって言いました。その点においてね、誰が誰より上なんて下ないんですよ。神様からご覧の全部同じ見当外れ、そこへ至るっていうことが僕は信仰だっていうふうに思うんです。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているっていう形でこの決別説教は締められているっていうのは、もう心配するな、形の上での成功や失敗にとらわれる、どれだけのことができたかできないかも関係なし、あなたはキリストに招かれている。そして一座を建立するために必要とされている。だからぼんやりしてるんじゃなくて、私の果たす役割というのは、まず礼拝を支えること、あるいはまずその存在があること、教会のために何かするってことばっかり考えないでください。教会に来るのは1週間に今1回しかない。あと大事なのは6日間、2 あなたを見てる人がいっぱいいる。そこであなたが本当に喜んで生きてるか、小さいものを本当に大事にしてる。つまりそれは私は罪人の頭だっていうね、そこに本当に徹していたら、これをゼロになる。ゼロになったら 0.5 でもプラス、10だったら大変なことだ。しかし上昇志向で100を目指してる人だったら10のところ人見たくない、ダメよになるんだけども、自分をゼロに置いたら、あらゆる人から学ぶことができる。特に子供から、動物から、自然から学ぶ。その姿勢が人々、あなたに触れた人々が新鮮さを感じ、救いを感じ、あ、いいなって、人間ってそう生きるんだな。私は教会の原点というのは一人一人の信者さんが召されてるっていう意識、自覚とともに、そういうゼロで生きるようにならなきゃ、何歩伝道集会しても、あのドームを満杯にしても何にもならないというふうに思う。しかしここで50人が本当に喜んで、私はゼロなんだなっていうところにいつも立って、しかしキリストが来いよっておっしゃって、キリスト一座、キリスト一座の財なんだというね、その思い、主役になったら偉いなんていうのは、それこそまた罪、一座の罪なんだっていうところをいつも忘れないで出発しましょう。そしてそれは日曜日だけのことじゃないんです。座員の大事なのは礼拝終わった後です。ですからそこでキリスト一座の座員であることを互いに確認してですね、また今週も喜んで出発したいなというふうに思います。お願いしましょう。天のお父様、ありがとうございました。とんでもないものであるし、見当違いのことで喜んだり威張ったり落ち込んだり、本当にあなたの目にイライラさせるような存在であったことを今覚えて、本当に恥ずかしく思います。またこれからも繰り返すことかもしれませんけれども、でもいつも目を覚ますことができますように、そして聖霊の豊かな御導きにお委ねして、日々一日一日を喜んで感謝して歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。